家好，欢迎收听美食关键词，我是主持人 Liz 高晴雯。美食关键词将带给你最新的餐饮趋势、名厨观点、烹饪心得，和我们关心的各种美食大小事。本周主厨的诞生单元是我们第二次尝试双语录音哦，继上一次品种牧人主厨后，很巧的这次又是一位日本主厨。他在2018年来到台湾，挟着日本米其林二星餐厅姐妹店的威名，餐厅一开幕就掀起热潮，隔年摘一星，再过一年摘两星，也在今年打入亚洲50最佳餐厅，短时间内成绩斐然。这样一位日本主厨，大家应该知道是谁了吧？让我们欢迎 Logi 的田园亮物 Ryogo Tahara 主厨，欢迎 ，Welcome Ryogo san， 嗨。
Hello，
那也要欢迎今天担纲翻译的重责大任的 Logi 餐厅经理亚里小姐。Hello， 亚里。
Hello， 大家好。
那 Logi 在台湾餐饮界哦，已经拥有一席之地，并且非常有人气哦。他的高人气不仅是表现在先前满满的定位表上，还表现在疫情之中，一开放预定就秒杀的意大利面组和抹茶蛋糕组。那这个部分呢，其实是我非常有兴趣了解的，到底 Logi 这么一间 Fine Dining 餐厅是怎么样执行这种比较偏向调理包的产品呢？不过这将是下集的内容哦，在这一集我们要先跟亮物主厨聊聊他踏入厨界的来龙去脉，他是怎么样成为一位厨师，又是怎么来到台湾工作的呢？好的，我讲了落落长的开场白哦，我们要请亮物主厨先跟我们聊聊你的家庭是什么，你和你出生长大的北海道的基丹半岛，可不可以跟我们聊一聊？
僕は、まあ、北海道のその小さな町で育ったんですけど、まあ、人口住んでる人が700人ぐらいの小さい町で、学校にも20人ぐらいしか小学校は20人ぐらいしかいないような小さな町で、僕のクラスメートなんかは5人しかいなくて、僕以外の家族はみんな、友達の家族はみんな漁師さんだったんですね。で、僕だけ公務員の家族。で、町には当然本屋さんもないですし、コンビニエンスストアもないし、レストランももちろんなかった。で、その中で、料理に興味を持つきっかけが唯一あるとしたら、その友達のお父さんが漁師さんなので、魚を取ってきたりイカを取ってきたりしたものを朝6時ぐらいにうちに届けたものを朝早くからうちの母が、それをさばいて、朝ごはんに出してとかいう流れをいつも僕朝それを見るのが楽しみで、そういうところで、料理に興味を持っていったっていう感じです。
首先就是 chef 介绍他出生的北海道的基丹半岛，它其实是非常小的一个小岛，大概总人口数约700人左右。那他自己就是读的学校小学，其实全部的人加起来大概只有20人
哦。
那他的同学的话，同班同学只有5位，除了他以外，大家的就是其他同学的爸爸都是渔师。只有就是都是渔夫，只有他是一个就是公务员的小孩这样子
哦。
那他的那个就是家乡的话是，是基本上是没有任何的书店，也没有就是便利商店，也没有任何的餐厅，是这样的非常就是偏僻的一个小岛。然后他说他从小就是其实因为同学的家人就是爸爸都是渔夫嘛，那捕了一些渔获以后都会分享给他们。大概就是早上六点就会有刚捕获的，例如就是鱼啊跟花枝，那妈妈就会在第一个时间就是在厨房去处理这些鱼货。她说她从小就是看着妈妈的就是这样子处理鱼货的背景长大，然后就慢慢的对于就是料理开始有兴趣。
哦，是这样。那所以她在这么淳朴的小地方成长，她是怎么样想象自己要当一位厨师的？他是从小就立志想当主厨吗？
これがね、理由があまりないんですよね。まあとにかく料理の、まあ母が料理してる姿を見ながら、まあ料理作ってるのを見るのが好きだったりとか、あのテレビ番組で、料理の番組を特に好んで見ていたっていうのも。ありますけど、もともとは学生時代は、まあ、僕勉強もできなかったし、 料理になるっていうよりは普通にうちの父と同じ公務員になるような流れだったんですけど、勉強できないからで、それにはなれないっていうことに気づいて、で高校3年生の卒業するもう半年前ぐらい、もうこの先決めなきゃいけないっていう時に、料理やってみようかなっていう、まあ簡単なきっかけで、ただそれだけですね。で、それから今に至るっていう感じですね。
他说其实没有特别太什么的理由，就是他从小很喜欢看妈妈就是在料理的样子，然后就是从小其实也蛮常看一些美食节目啊，然后所以他自己就是觉得他以后长大可能是追寻的爸爸的路，就是当公务员吧。可是他又觉得说他其实自己很不爱念书，所以他就是有一天就是察觉到自己好像未来成为公务员是不太可能的。然后因为他们其实在高三的时候，他们在前大概下半学期的时候就会决定就是你毕业的出路是希望是做什么。他那时候思考了一下他人生，就是觉得他可能不太能够就是当上公务员，那自己又对于料理很有兴趣，所以就在他高三毕业前的半年前，他开始自己的思考自己的人生，那就觉得好像对料理蛮有兴趣的，那可能就未来就是决定走这条路。
可以问他小时候看什么料理节目吗？是不是有料理东西君还是什么电视冠军之类的？
いろいろあるな。
鉄人？
もちろん鉄人もそう。
also
鉄人。But I think that time so many program we had。
どっちの料理ショー？
あ、どっちの料理ショーもそう。
What? You know, so many chefs are interviewed. They said どっちの料理ショー or 鉄人。Yeah.
あともう一つあったな。名前思い浮かばないけど。
他说还有一个，他忘记名字叫什么了。
Oh,
ありましたね。
Oh, 好。那所以他在高中三年级的时候想人生以后要干嘛，然后他就决定说不然试试看料理好了。那个时候他做了什么决定？他要怎么样踏入料理的世界呢？
ね、これは確か僕のおじさんが、進路について僕が迷っている時に、まあ、その公務員になるのも全然いいんだけども、まあ、自分の、手に技術を持ったり、または自分が、やった分だけ結果が出るような、そういう仕事も、まあ、世の中にはたくさんあるんじゃないのかっていうようなことをアドバイスしてくれて、で確かにそうかなと、まあ、みんなと同じ時間、まあ、頑張ったとしても頑張ってないとしても、どちらにしても、まあ、同じ会社の中で同じ結果が出るよりは、まあ、頑張った分だけ結果が出るような、そんな仕事って何かなっていうのは、まあ、ぼんやり考えていて、でその時に、まあ、そもそも田舎なんで仕事がないんで、周りにあこんな職業もある、あんな職業もあるっていうアイデアがそもそもないの でその時に、唯一料理かなっていうのが思い浮かんだというか、まあ、本当にシェフになりたくてなりたくてしょうがなくてっていう学生時代を過ごしていたわけではない。
他说他其实在高三的时候，那时候要决定他自己毕业后要做什么时候，有跟自己的爷爷就是去聊了一下。他说就是爷爷跟他讲说，你要成为公务员也 OK， 可是就是这世界上其实还有很多不同的职业，看你是希望就是在自己身上就是有一些技术在身上呢，或者是还有很多不同的工作你可以选择。有些工作其实你努力就会有成果，只要你去努力，将来一定会有成果的工作也是很多。那当然在一般的公司也是，不管你有努力没努力，其实也不一定会有回报。那就是爷爷是这样跟他去就是慢慢的聊，那他自己听完的话其实脑袋就是也是没有想太多，就是有点有一点点空白。可是他也想到就是其实在乡下没有太多的工作的选择，在这样的背景下，然后他就想到就是那他也许可以当一个厨师。他说他从小不是就说一定要当 chef 一定要当 chef 的那种非常强的一种意念而当
厨师的。
嗯，那所以那个时候他就决定念料理学校吗？
そうです。
嗯，他念的是哪一间学校？
北海道の札幌にある K 線調理師専門学校っていう。
他说是北海道一个叫 K 線的一个料理学
校，
学校
在札幌的。
そうです。
所以在那间学校，他教什么？他也是比如说教和食，然后教西洋料理等等这样的区分吗？
2年生の僕が行った時は2年生だったんですけど、最初の1年目は。西洋、和食、中華料理、お寿司、ペストリー、この5つを全部バランスよく学んでいって、2年目にその中から3つ選ぶっていう学校でした。
他说他其实进的那个读的料理学校是两年制的，是有需要读两年的。那第一年的话是有就是洋食、西洋料理、中华料理、寿司跟甜点。四个项目，然后第二年的话，你就是从这四个项目里面去选三个。
哦，那他选了哪三个？
僕はね、洋食、西洋料理とペストリーは、まあ、間違いなく取るんですけど、もう一つはお寿司。
哦，
我第一次听到哎，
那他现在还会吗？他现在还会吗？
いや、握れないんじゃないかな。あの時はまあ1年間結構やってたから。嗯まあ、遅いけど形にはなってましたけど、まあ、できないですね。できるって言ったらお寿司屋さんに怒られるんで。
他说嗯可能不太会捏，因为那时候只有一年的时间去学怎么捏寿司。他说最后大概有成型。那如果他在这边说他会捏寿司的话，可能会有很多寿司师傅会生气。我再补充一下，刚刚他是讲说就是他选了三个，就是一个是洋食、西洋料理、西餐。然后另外一个当然就是甜点，然后最后一个就是寿司，
所以感觉是比较偏向西餐呢。他是对西餐比较有兴趣吗？
そうですね、はい。
因为觉得比较酷吗？
そもそもそうですね。レストランというか料理人になるって思った時に和食も中華料理もお寿司も考えてなかったんで、西洋料理、まあ特にフランス料理とも決めてないし、イタリア料理とも考えてなかったっていうのが正しいかな。
他说他当初在选的时候，其实就没有特别把那个日本料理跟寿司纳入他的选择。他说，可是他当初也没有特别想说他会做法式料理或者是意式料理。
哦，就是觉得好像比较喜欢西餐这样子。
对，没有错。
那
そもそもフランス料理のお店に行ったことなかったんで。
哦，他说就在那时候。他也没去过就是法餐的餐厅，也没去过就是
意大利
料理的餐厅。
那他是在学校的时候才真正就是吃到比较正统的西餐吗？
はい、そうです。初めて。
对，他是在学校才吃到比较正统
的。所以那个时候是一吃到就很喜欢吗？
初めて食べた時は、すごいな、この食べ物っていうのしかなかったから。
他说就觉得非常感动，哇，竟然有这样的食物。
哦，他记得他吃到什么，印象中就是初体验是什么食物吗？
いや、最初の料理なんで、学校で習う最初の料理なんで、お魚料理に、例えばブールブランソースとか、まあ、そういうクラシックなソースから勉強していきますけど、そういう味、まずソースが酸っぱいとか、なんかバターとかクリームとか入ってソースが酸っぱいとか、まあ、そういう味が存在しなかったんで僕の田舎に。
他说他其实一开始就是做鱼的料理，与其是说就是对什么料理很印象深刻，他是觉得对那些寿司有使用 butter 啊，然后或者是有一些带酸味的酱，他就觉得哇，原来这世界上有这种的味道存在。因为他说他以前的乡下他没有接触到这些味道。
那。在念料理学校之前，他有考虑过就直接去餐厅工作吗？因为成为厨师其实还有另外一种路，就是直接去餐厅学习。他有考虑过这条路吗？
それも考えてなかったです。レストランがどういうものなのか全く知らないんで、でうちの母が若い時にホテルのサービスマンをやってたんですね。何年かだけど。で結構そういう時のホテルの中の様子とかを話で聞くことがあって子供の時に。で、レストランっていうよりはホテルのレストランで働くっていうのが僕の頭にあって、まず料理学校に行ったら 1年間ホテルで働いて、カッティングスキルとかいろいろそういうベースのテクニックを身につけようと思って、料理学校に行ってからすぐ、札幌グランドホテルっていう場所に働きに行ったんです。でちょうど1年間働いて辞めたんですけど、ホテルで働く。
他说他之前没有特别想说就是进直接进餐厅去研磨自己的经验或者是什么。他说他以前小时候其实妈妈在年轻的时候在 hotel 里面当过服务员，所以他从小就有听妈妈讲过就是这一段经验，所以他其实就是脑海中就是有说有自己有想说将来可能会在 hotel 的餐厅里面去工作，所以他在就是料理学校结束以后，他有就是进了那个 Sapporo 的 Grand Hotel 里面去工作。他在那期间就是去研把他自己的刀法去练好、
哦、
对，他是这样子的过程。
我也顺便补充一下，他刚刚在回答为什么没有考虑直接去餐厅工作，是因为他说他也不太知道餐厅是什么样子的地方、他就是想象不到，所以就还是去念了料理学校。那他从料理学校毕业之后就是去你刚刚讲的在那个札幌的饭店里面的餐厅工作嘛，那是他第一份正式的餐厅工作嘛。
いえいえ、料理学校に行ってる最中に、料理学校入って1ヶ月後ぐらいから、いや、パートタイムで、学校が終わったら夜11時、12時までずっと切ったり、食材の準備したりっていう仕事をやってました。学生時代のアルバイトですね。
他说他是算是学生时期的打工。这样子，然后就是下课以后就马上去刚刚的那个 hotel 去报道、哦、大概工作到12点左右，然后每天就是不断的在切不同的食材、哦、再去练他的刀法、
哦、这样。那所以料理学校毕业之后他去了哪里呢？
卒業してからは、札幌のイタリアレストランです。
他说他毕业以后就去了札幌的意大利料理的餐厅。
他是怎么样找到这个工作的？
確かそれは学生時代1年生の時に、そのイタリア料理のシェフが、その学校へ料理の授業を教えに来て、でまあ後でも話すと思いますけど、その時にパスタを作ってくれたんですね。で僕はそれまでその麺を茹でたものにバターで合わせてミートソースが乗っかってるような、うちの母親が作るようなパスタってそういうのしか知らなかったから、その時にすごい感動して、でそのまだその時グランドホテルでアルバイトしてたんですけど、学校の先生に来年このシェフのレストランに働きに行きたいですって伝えて、で研修、それは研修のためですけど、2年生になってからそのシェフのところに研修に行かせてもらって、で、アルバイトをスタートすることになって、そのまま就職っていう流れですね。
他说就是在他其实在刚刚的料理学校在第一年的时候，有一个意大利料理的主厨来到这边就是去当特别讲师，那当时就做了一道料理就是 pasta。 他说这等一下的后面的故事会再跟大家讲。他说他其实以前就是对于意大利面的印象就是要使用很多的奶油啊，然后是肉酱意大利面，因为日本他们的家庭其实妈妈也会去煮就是意大利面，可是比较传统可能都是煮肉酱意大利面居多。他说他以前的认知只有这样子的，就是意大利面原来就是只有这样的认知。那一天就是主厨意大利料理的主厨煮了那个跟他自己想象中非常不一样的意大利面的时候，他吃到就非常的感动。那他刚刚就是有讲说他其实在吃完很感动以后，就是有跟学校里面的老师说他想要去那边研修，想要去那边打工。可是他刚刚有说到他其实第一年的时候有在 Grand Hotel 里面去打工，那他当时就立下说他只要在那边待一年。所以一年结束以后马上就接下来到刚刚的意大利料理的主厨的那边的餐厅去工作，然 然后工作就是打，他是先打工的方式这样子在那边帮忙，然后打之后就再变成正职，是这样的过程。
所以是还在学校念书的时候就先去那家意大利餐厅打工了，然后之后才变正职这样。
二年就是二年级的时候就去那边打工，然后就这样子变成正职。
哦，所以这个是他爱上意大利料理的原因吗？
そうです。
哦，
对，他说没有错。
本当に僕は衝撃を受けたっていうか、それで決めたっていうのが大きいかな。全てそれから始まってる。
对，他说他就是吃下去的那一口影响他人生非常大，就是他非常的冲击。
对，为什么他会？当下那么喜欢，然后就整个爱上。
フランス料理をその学生の時に初めて食べて、確かにテクニック的にはすごく複雑で興味深かったんですけど、当時の僕にはそして当時習ったその料理は僕には美味しいと思ってなくて、分かりやすくてとても美味しかったのがその時のイタリア料理だったっていうことですね。
他说他其实当时学生时代当然有就是吃到蛮多就是法式的料理，然后就是他的技巧非常的复杂，可是他自己其实没有觉得有这么的好吃。那他说他当下就是吃到那个意大利主厨做的料理，他觉得是非常容易懂的，然后 又非常好吃。
嗯，所以他觉得他好像当时比较能够理解意大利料理，就法国料理他知道哦，虽然很复杂，但是嗯，他并还没有真的连接上，没有真的感觉到美味这样。
美味しいと感じたのと、その実は、歴史や土地がすごく深く関係しているイタリア料理に、僕らが知っているイタリア料理って、トマト使ってオリーブオイル使ってとか、その当時はね、そう思ってたんだけど、実は、うん、歴史や土地がすごく関係しているっていうところに。どんどん深く入っていったっていう感じですね。知りたくなったっていう。
他说就是以这个为契机，他就是更想要去了解那个意大利料理。他说其实意大利料理的食材跟他的历史跟土地其实都有非常深的关系，非常深的连结。像就是意大利料理很常使用番茄啊、橄榄油啊这样子。
那他当时在札幌意大利餐厅工作。大概是什么状况？他可不可以跟我们聊聊那段日子？
当時の様子はね、まあシェフは当然いて、まあスーシェフみたいなポジション、まあ実質料理を考えたりする人っていうのが、いつも、東京から北海道へ帰ってきた人とか、イタリアから帰ってきた人とか、まあ常にいろんな先輩たちに、東京のイタリアンレストランの事情とか、イタリアの今のイタリアレストランの事情とかをいろいろ教えてもらったりしながら、当然僕の先輩たちは当然のように全員イタリアへそのレストランを仕事終わった後というかその後に必ずイタリアに行ってたんで、僕も行きたいとも思っていたし行くものだと思ってたんで、イタリアのことだけ考えて6年間働いてたけど、ずっとイタリアに行くことだけ考えて働いてました。
他说那间餐厅当然就是有主厨，然后还有师 chef，
副主
厨负责会去帮忙想，对，副主厨会去想料理。然后这些前辈们都是有从东京的意大利餐厅过了回来北海道进入这家餐厅的，那也有就是当时有待过意大利，真的去到意大利那边的餐厅再回来。然后这些人都会给他就是 跟他去思考，然后就是会 教导他很多，那大家的同一条路都是将来一定会去意大利去那边工作，所以他自己也是这么的想着。那他就是在这家餐厅工作了六年，然后也确实去了意大利。
哇，那真的是一段蛮长的时间欸。那他会觉得在这里可以算是奠定他意大利料理的基础吗？
そうですね。ほとんど。なので、まあ、同じレストランに長くいるんだけど、その料理を作るシェフが、まあ、2年とか1年に1回、まあ、違う人が入りながらやってたんで、いろんな人の知識とか技術を同じ店にいながら学んでいったっていう感じだったんで、
他说虽然他在这家餐厅待了六年，然后一直都在同一家餐厅感觉很长，可是因为这中间会有很多前辈子来来去去的，那每当有新的人进来，他就可以学到新的知识跟新的技巧这样子。那就是之前有待过意大利的会跟他分享说现在意大利的餐厅的形样貌是怎样的。
哦，那所以他当时对意大利有什么样子的向往，然后他又怎么让自己可以去到意大利这么遥远的地方去学习？
ね、料理学校に行ってる最中に、学校の旅行でその前の年まではフランスとイタリアに行く旅行行っていたんだけど、僕の年だけフランスへは行けなくて、イタリアだけ1週間の旅行があって、でその時はもうすでに僕イタリアに興味があったんで、実際にその興味がある状態でイタリアに行った時に、あ、これはここに来てちゃんと学ばなきゃダメだなっていうのはその時にもう思っていて、で必ずここにまた来るっていうことを自分の中で決めて、で料理のあとレストランに働き始めたんだけど、そこからは、まあ、毎年イタリアのレストランのガイドブックを日本で買って、まあ、輸入本屋さんでイタリアのレストランのガイドブックを買って、まずイタリアのレストランがどんな風にどんなレストランがあるのかっていうことを毎年情報を見ながら、それとは別に、イタリア料理についてずっと勉強するっていう日々を送っていました。で、まあ、準備っていうのは、まあ、それが準備になるのかなと思いますけど、
他说他之前在就是料理学校的时候都会有旅行，然后以往都是会有法国跟意大利可以选，那刚好他那一年的时候只有意大利可以去，去那边大概去了一个礼拜。那他当下的时候其实就对意大利就有很有兴趣，他就觉得将来我一定要再来这边学习，一定要再来意大利。那回到日本以后，他其实每一年都会在日本的书店买意大利的，那算是导览书吗、嗯、Guidebook。他就说他每年都去这样子，然后去看意大利的餐厅有怎样的情报，是怎样的趋势，他每年都这样子去反复的研究。那当然也继续在日本去深造自己的意大利料理的知识跟就是技巧。
哦，那他后来是就申请了意大利的厨艺学校吗？
料理学校はね申請してないんです。
没有，他没有特别去就是
言語学校です。
语言学校、oh, 他是就是申请的语言学校，
所以他是念语言学校然后就去那边的餐厅工作吗？
そう、まあ、もう 10年前だからあれですけど、料理学校は語学学校に席を置きながら学校には一回も行ったことなくて、違う町へ行って、そのままレストランに入って働き始めました。
嗯，就是有点黑暗历史，可是因为已经过了十年，所以现在揭露应该是没有问题。他说当时虽然报名的是语言学校，可是他没有去过学校一次。
哦，真的？
他就是有学籍在、嗯，可是他在不同的城市里面的餐厅开始工作。
真的哦？那所以好，那当时他已经完全可以在那边用意大利文跟意大利人工作了吗？
イタリアに行く前に1年間あの日本で、イタリア語のレッスンは受けていて、まあその街を歩いて電車に乗るぐらいのイタリア語ができたんだけど、もちろんそのキッチンにいきなり入ってキッチンにすぐ入って働けるようなイタリア語は持っていなかったんで、もうそれこそ毎日なんちゃとかすごく忙しくて、イタリアについて4日目から仕事してたんですけど、イタリアについて4日目から仕事してたけど、その日からもう夜2時には仕事終わってたんで、そこから2時間毎日夜中に今日聞いたことのメモを見ながら辞書で勉強してっていうのを、もうそれも1年間ずっと繰り返しましたね、イタリアで。それでようやくイタリア語が話せるようになったかな。
他说他在去意大利之前有学了一年的意大利语， 那其实就是去到那边大概就是类似观光客的程度而已。那他是开始在餐厅工作以后，他其实下班每天都还在花了两个小时去学意大利文，就是不断的查字典啊，这样自己去学习，然后到最后才可以跟大家
哦。所以他是在2010年的时候去意大利的吗？
2010年の僕の誕生日の日に来ました。
他说他自己2010年的生日的时候去到的。
那他当时是怎么样去找到可以工作的餐厅啊？他是去挨家挨户敲门吗？还是在日本的时候就已经先寄履历过去，还是怎么样？
いえ、僕は結構スムーズで、まずイタリアに最初で最初に働いたレストランは、そのさっきも言ったように北海道で働いていた時の先輩がもうイタリアに2人いたのかな、その時で、そのうちの1人がもう結構長くいたので、その人にイタリアで働き、もうついに行くことが決まりましたと。でレストランについて相談したら、あ、うちの店、その人サービスマンだったんだけど、うちの店で今キッチン募集してるよっていうので、その人がミラノまで迎えに来てくれて、でそのままアルバの方のレストランへ、僕はどこに行くのか分かんない、店の名前も分かんないまま一緒に行ったっていう流れ、最初はね。
他说他其实一开始其实就非常顺利，因为当时他就有两位前辈是在意大利那边工作，那有一位待得非常的久，然后那时候就是跟前辈去询问的时候，就是问他一些餐厅的意见的时候，刚好他们就是有厨师的空缺，那位前辈是他是外场的，可是他们当时的餐厅刚好就是有内场的空缺，那一位前辈还专门到就是米兰来带他去到那家餐厅，他说他当时就是连什么地名啊餐厅的名字都不知道。
哇，也太幸运了。那
超ラッキ
ー。他在意大利待过几间餐厅？
イタリアではね、レストランが4軒、ワインバーが1軒。
他说他在就是餐厅的话有待过四家，然后ワインバー他有待过一家。
里面有没有什么他比较印象深刻的地方？他觉得哇，我来这里真的来对了。
レストランは、僕そもそも最初イタリアに行く前から決めていることがあって、北海道で帰ってきたら北海道でレストランをやろうって思ってたので、秋または冬のイタリア料理を勉強にしに行こうと思ってたんですよ。夏のイタリア料理はまあ大体みんなね。知ってるだろうし、みんな作ってるけど、秋のイタリア料理と冬のイタリア料理ってパッと思いつかないですよね、っていうのがあったんで、僕はそれを集中的に勉強しに行こうと思って、まず北で働くことにしていたんだけど、まあ当然その北イタリア2軒目に働いたレストランが、まあ、ドイツ語圏、ジャマに話す、エリアで、イタリア語とドイツ語がミックスしてる場所で、料理もドイツ語の料理だったり、もうほぼドイツで食べられてるような料理が、郷土料理になってる、トラディションになってるっていう場所に行った時にすごいびっくりしたのは覚えてます。
他说他其实当初去意大利的时候，他就是是想要学习秋季跟冬季的料理，因为大家对于意大利料理都是比较夏天的感觉，那他是想要去增加这方面的知识跟技法，所以他就是有去的意大利北部的餐厅。那他最蛮有印象的就是是他待的第二间餐厅，那是一个就是大家会应该说有很多德国人也是会在那边，是一个德文跟意大利文会混在一起，那当然就是当地的料理也是会在德国会吃到的料理，这样的一个情况下。
嗯嗯，那他在意大利待了多久？什么时候觉得该回日本了？
イタリアにいたのは、4年間です。で、3年目の時にフランスへ旅行に行ったんです。パリに。で、パリの、レストランを食べ歩いて、三つ星レストランに行った時に、これもまた衝撃を受けて日本に帰ろうって思いました。
他说他在意大利待了三年，大概是待了四年。那他在第三年的时候有去到 法国巴黎那边的餐厅去，就是去学习。然后他当时进了一家就是二星的餐厅，在那边吃到的料理又是对他来说是人生的另外一个冲击点，改变他人生的一个蛮关键的一个地方。
为什么这么说？
イタリアで僕もその結果的にはまあ全て、ミシュランスターの レストランで働いていて、で最後の方は二つ星のレストランとか行っていて、まあ、すごく楽しかったし、すごく厳しかったし、いい経験になったんだけど、そのフランスの三つ星のレストランに行った時に、正直僕もイタリアで、ミシュランのレストランで働いていた経験もあったから、まあいいキャリアになったなって思っていたところに、全然格が違うというか、全然レベルの違う料理を食べて、あ、僕が今まで経験したことは日本に帰って役に立つのかなというか、僕の料理の将来を不安に思ったというか、そこでそのイタリアからフランスに行こうっていう考えよりは、自分のキャリアを生かして、もう一度ゼロから始められるような場所に行きたいっていうふうに考えた。
刚刚有说就是他在法国巴黎那间餐厅吃完以后就是受到蛮大的冲击，然后就才立下就是想说他想要回日本的这个想法。那他其实在意大利待的餐厅也都是有星星等级的，那非常的严厉，也非常开心。可是他当他吃到就是那个法国料理法式料理的时候，他觉得是完全不同等级的料理，就是对他有非常就是颠覆他自己的所学，就是有点就是不安的感觉。原来就是哇，这样还有这样的料理的存在。那当时他其实是想说，没有特别想说是要从意大利直接去法国学习，那他就是选择回到了日本，那让自己从零开始重新再去学习就是法式料理。
可以问那是哪一间餐厅吗？法国的哪一间餐厅？
Restaurant
Pascal Bubble， 就是在巴黎，当时是因为我想去的时候米其林二星，是这个 Astons， Pascal Bubble。 那其实我们台湾也有主厨是曾经在那边休息的，那很知名的一位就是 Fanny Day 的 Vanessa 主厨，曾经是在那边工作过的，所以当时亮物主厨也是被 Pascal Bubble 的料理还有他们餐厅的工作方式深深的震撼了哦。但我比较好奇的是，为什么他没有想说那我就在法国再学习呢，反而是想要回到日本去学习法国料理，这个还蛮想了解的。
なぜかっていうと、その僕がそのラストランスに行ってそこで料理を食べて感じたことっていうのは、 Pascal Bubble 自体そのシェフ自体がまあ、いろんな国のエッセンスとかフレーバーとか、まあ、いろんなキャリアを使いながら、本当になんだろう、日本っぽい料理もあるし、なんか、アジアンなテイストの料理もあったりとかするんだけど、全部最終的にはフランス料理として形にしている。で、すごく洗練された状態でお料理にしているっていうのを感じたときに、あ、まあ、こういうふうに自分の経験やキャリアを、あと感じたこととかを表現していても、自分の国の料理のように表現できる。要はオリジナリティとかアイデンティティとかが僕はその時にすごく感じて、自分もこういう料理が作れるようになりたいと思ったのと、だからフランスで学ぶっていうよりは、日本でクリエイティブなことをしている人のところでもう一度一回自分のキャリアをね、今までの仕事のキャリアを一回リセットしてからやり直したいっていうふうに考えた。
他说他在就是刚刚讲的法国的巴黎的餐厅吃到以后，他其实有很多的感受，因为它里面的风味的层次是非常多元的，那也有就是非常亚洲风味的料理，然后也有偏日式的料理。那这在当中，他觉得一定是主厨的经验非常的丰富才可以做出这样的料理， 这几道料理一定承载的主厨以往的回忆跟他的本身的历练才能做端出这样的料理， 所以就是他觉得原来法式料理可以把一个厨师的经验跟自己的所学跟自己的回忆浓缩在一盘料理里面，所以他就觉得他是想要反而回到日本，就是比较创新比较创作料理的法式餐厅里面去工作，然后因为那些料理面他觉得有自己的 identity，
嗯嗯，
有
自己的身份自我认同
身份代表、嗯、对、嗯、对，所以这是他的就是当时的为什么会这样。
所以意大利没有给他这样的感觉吗？是不是意大利都还是非常要遵守意大利的味道？
嗯，僕はそういうふうに感じなかったですね。やっぱり例えば僕がじゃあイタリア、日本で、日本人として、今までの経験を生かしながら新しいクリエーションをして作ったとしても、スパゲッティをメニューの中に入れて提供した時点で僕の料理はイタリア料理に全てなってしまう。
他说他在意大利料理没有特别这样的感觉，因为他想说如果他在日本，那以日本人的一个身份去端出料理的话，可能就是 spaghetti， 可是 spaghetti 一端出来大家就觉得啊是意式料理。
嗯，その、やっぱり、イタリア料理にはやっぱりパスタとか、オリーブオイルとか、やっぱり欠かせない食材とか欠かせない調味料とかっていうのがあって、僕はこれを自分のオリジナルとして変換できないっていう風に感じたんですよね。そうじゃない人もいますよ。それをとっても上手にやってる人も世界中にたくさんいますけど、僕にはできないと思ったんで。
他说就是他自己的，他觉得意大利料理可能蛮多就是会是 pasta， 那也用很多橄榄油。他觉得他自己没有一个自信能够把这个这样的意大利料理转回自己有自己风格的料理，那当然就是事实上蛮多就是有顺利转为自己的料理的厨师也很多，可是他思考了一下自己可能没有办法做到这部分。
他在意大利工作的米其林餐厅哦，我有看到比如说有米其林一星的，这个 我也不太会念哦，一个是 La Ciao de TonaventoTonavento， 还有二星的这个 Tole del Salacino， 像这样的餐厅也都是属于比较传统的餐厅吗？比较没有创作的成分在里面吗？
そうです。
对，是非常传统的。
了解了解。那好，他在考虑要回到日本的时候，他怎么选择他要去哪里工作？当时他收集什么样的资讯呢？然后最后我们都知道他落脚 Florida 去了嘛，那这个过程是怎么样的？
ちょうどイタリアに日本から来たばかりの日本人の人がたまたま、知り合いでいて、で僕もその日本に帰ろうっていうことは考えていたんで、だけど日本の事情がわからないと、もうその時3年4年目になる頃だったんで日本の事情がわからなかったんで、とにかく今、東京で、人気があるというか、まあ、勢いがあるレストランどんなところがありますかっていうのでいろいろ話を聞いて、でウェブサイトもいろいろ見て、で行けないんで直接行けなかったんでウェブサイトもいろいろ見て、で僕は一つポイントとしてこれからアジア50に入っていきそうなレストランっていうのがまず僕の重要なポイントだったんで、イタリアにいる時からアジア50ベストとかもチェックしてたんで毎年で、これからそこに入っていくであろうレストランはどこかなっていうふうに考えていて、でいろいろ見てたんだけど僕フロリレージュしかなくて、もう そこ以外に選択肢がなかったっていう感じですね。でそのまま、メールして川手さんに行って、直接電話で話すことになったっていう感じですね。
他说他当时在意大利的时候刚好有认识刚从日本来到意大利的朋友，刚好就是这样有认识到。那他其实在意大利就是待了三年四年，不知道当时日本的餐厅是怎样的情况，所以就是跟那位朋友就是聊了一下。那当时在东京就是很有名的餐厅，那他都有就是在网络上查，因为他自己没办法就是回去看嘛，所以他就看了很多家餐厅的官网， 然后再想说，就是最关键的话，他是自己就是觉得下一个非常有机会能够进亚洲五十的餐厅是哪一家，他是以这个为去选择的。那他自己反复看了以后，他就觉得就是 Forage 的、嗯、没有其他选择、嗯、就是他、
嗯、
那他自己就写了 email 给就是川手主厨，那当时有顺利跟川手主厨直接用电话去就是会谈这样
子、哦、所以当时川手主厨马上就雇用他了吗？
その時に電話した時に電話して、
うん、はい電話して
電話した時にまだ僕イタリアにいたんで、帰れるタイミングを見てすぐに帰りますと。で、まあ、それが多分2ヶ月後か3ヶ月後になりますって言ってて、じゃあとりあえず面接会って話しようっていう、話だったんですけど、そのちょうど1週間後に僕が、交通事故に遭って大怪我をしてすぐ帰らなきゃいけなくなったとっていう流れがあったんで、予定していた時よりも早く川手シェフに会うことになりました。
然后他之前就是跟川手主厨就是在电话里面就是谈的时候，那时候就是想说，那看他什么 timing 要从就是意大利回日本。当时是大概他自己想的是大概两个月后、三个月后。可是，在跟川手主厨就是通完电话的一个礼拜后，他就是发生了非常严重的车祸。然后变成这样，就是不得不回到日本，就是要马上回到日本，所以就是比他自己的原本的计划再更早回去日本，那也见了就是川手主厨。
那但是他当时身受重伤，川手主厨就还是愿意雇佣他吗？
なのでその交通事故受けあって、もう背骨も折れてたし、川手シェフにすいません、一週間後であれなんですけど。大怪我をしてしまって、もしそのカーティシェフも新しくお店を出すっていうタイミングだったんで、人がすぐに必要かなと思ってたから、もしまあ僕も多分これ治るの時間かかりそうなんで、すぐに人が必要だったら、もう僕のことなしにしてくださいって言ったら、いや治るまで待ってるから、治ったらとにかくすぐ会って話そうっていうふうに言われたんですね。
他说他当时就是非常严重的车祸，他其实背的那个骨头都是有骨折，然后可是当时就是川手主厨他其实是刚好 Forage 是刚要搬去新的地方，
是在青山嘛，
非常急需
青山奥亚吗？
对，非常急外院前
外院
他是非常、嗯、对非常需要就是人手的时候、嗯，可是因为他的伤势蛮严重的，需要蛮长的一段就是恢复时间，所以他自己有跟就是川手主厨就是有点就是道歉，那跟他讲说，如果你现在非常急需要人手，你需要请别的人，那就是如果不需要我的话，我完全没关系。可是当时就是川手主厨说他愿意等他恢复好以后再来上班。
哇，所以他应该非常感动吧？应该非常感谢川手主厨愿意等他。
感动しましたね。感謝しましたね。本当に。僕交通事故あった時、いやそもそも僕交通事故にあったその瞬間、痛いとか何より、ああフロリレージュ行けないと思ったから。
他当时车祸的时候，第一个念头不是说哇很痛，或者是会这样说。啊、我不能去佛罗里达了。他当下第一个念头是这个。
那他终于加入了期待已久的 Foliage 团队哦。他一开始做什么样的工作？
僕はまあ普通に一スタッフとして入ったので、あとまあああいうカウンター形式のレストランも当時東京にまだなかったので、みんな働き方どういうふうにそのレストランを上手に使いながら。サービスしていくかとかっていうことも、まあ、もちろん川手シェフの頭の中ではいろいろあったと思うけど、まあ、やりながら良くしていくっていう時期ではあったので、まあ、僕もそのやりながらいい形を探していきながらっていう時期を過ごしていたかなと思います。
他说当时只作为就是一个餐厅团队的一员加入。那当时其实 Forage 是他也是霸海市的厨房，在当时的日本其实是非常崭新的，所以大家对于这样子的新形态的工作方式要怎么去做，其实大家都蛮困惑的。 那要怎样去服务客人，其实大家都是在边做边学中。他说当然就是 Kaude-san 他脑中可能有他自己觉得要怎么去做，一定有他的就是想法在，可是每个人都是在边做边成长，那他自己也是属于这样的情况下。
那他原本是都在意大利料理的厨房工作，加入了一个以创作法菜为主的团队，有没有不习惯？
全部慣れてないんで、まあ本当に覚悟していきましたよね。怖かったです、働く前。
他说他就是什么都不习惯。他在就是加入团队的之前，他其实有非常大的觉悟、决心了。
真的，
就是有点可怕。可是他是已经做好觉悟要去迎战。
当时常会被骂吗？
いや、叱られるっていうことはなかったです。けど、まあ多分自分がどれぐらい、まあできないにしても、フランス料理知らないし、フランス料理にを作れないにしても、何かしら手助けになれるようなことがあるかなと思って、まあとにかく自分の全力を出し切ろうと思って働いていました。
他说没有特别有挨骂，可是就是当时他其实对于法式料理就是一窍不通，也没有办法去做那些技法。可是他就是能够，就是他当下就是有那个觉悟，就是去尽自己的全力去工作。
那他当时怎么学习？而且他要怎么样跟上团队呢？比如说他不知道什么什么酱汁，人家讲一个 beurre blanc， 如果他不知道，那他怎么办？那他是怎么样一步一步建立他对法国料理的技法的认识？
フランス料理は当然フランス料理店で働いたことがなかったんで、確かにわからないんだけど、一方でフランス料理の、テクニックの重要性っていうのはよくわかっていたんで、まあ、それはイタリア料理やってる時からフランス料理の本もたくさん買って、常に勉強しながら頭には入っているっていう状態でいたんで、あとはまあそのフロリレージュにいる時にクラシックじゃないんで料理は、彼のスタイルのブールブランっぽいソースの作り方とか、ブールブランソースでもいいけど、ブールブランソースの作り方とか、まあ、そういうので自分の知識と合わせて、ああこういう作り方もあるんだとか、まあ、これシェフによって作り方はそれぞれみんな違うけど、まあ、川手さんが作る味っていうのがすごく美味しかったので、まあ、全部見て、吸収していったっていう感じですかね。
他说他当时就是没有在法式餐厅里面工作过，那 当然就是不知道。可是 他在意大利的时候就买蛮多就是法式料理的书，自己去就是边看边学，那脑袋中就是有一定的一些概念在，一些常识知识在，那他也理解到就是法式料理需要很重的技法，所以他当时就是透过很多的书在学习。那回到就是 Fridge 的地方的话，其实那边的料理其实是属于创新式的，不是非常的传统。那当然川手主厨他自己也有自己的就是不同的 sauce 也是他自己去再去创新，像 Blue Brown 的话也是就是根据很多主厨他们其实都有不同的做法，那他是在川手主厨旁边边看边学，那自己去就是尽力的去吸收。
了解。那在 Florilege 工作的期间有什么印象深刻的事情，还有他是怎么看待川手宽康主厨的呢？
Florilege 的仕事というか川手シェフの料理感、料理の考え方っていうのは本当に勉強になった一つですね。まず、発想が、アイデアがとっても自由だっていうこと、それと料理のゴールを先に決めて、そこに必要なテクニックを使っていくっていう方法、僕はこれ頭になかったんで、そんな作り方があるっていうのは、料理のゴールが決まっているから、作り方を自由に変えられるというか、そこに向かって必要なテクニックを選んでいくっていう作り方。普通はこういう作り方をしたらこういう風になるっていうもので料理を作っていくんですけど、ハテシェフは料理を自分の頭の中で作りたい食感や作りたい香りやそういうものをイメージしてから そのために必要なものを使っていく。日本料理の技術でもいいし、中華の技術でもいいし、フランス料理の技術でもいいし、イタリアンでも使っちゃうっていう、そういう自由な発想が一番僕に大きく学びになったところですね。
他觉得最主要他在川口主厨那边学到的是有关料理的想法，这个他们的发想跟 idea 是非常自由的。他说川口主厨他的做料理的方式是先决定好料理的构炉，应该算是目标、
嗯、
对，目标。然后他一旦决定目标以后，他当中就是要怎样呈现是非常自由的、
嗯、
他没有特别局限是这样的料理是一定要什么的技法去呈现出来、嗯、他是反而是先决定好了他的目标以后，就是非常自由选择他的技巧，不管是像比较和日本料理的技巧了，或者是使用中华料理的技巧，或者是意大利料理的技巧，他非常的自由。他就是决定了这个他要呈现的香气跟口感以后，当中他就是非常自由的运用这些技巧以后来呈现他的料理。
哦，那料务主厨在 Florilege 工作这段时间哦，也是 Florilege 可以说起飞爆冲的一段时间哦。嗯、那他应该是在2016年摘米其林一星，2017年摘米其林二星哦。那在亚洲50最佳餐厅上面的排名也是节节高升，最高曾经来到2018年的亚洲第三名。那我知道六个赏其实一直都非常向往亚洲50最佳餐厅哦，那他等于参与了这整个过程，他怎么看待这些奖项，还有说餐厅在得奖后有什么变化吗？
レストランの変化はとにかく海外からのゲストが最初は、香港、シンガポール、台湾、アジア圏だけだったのが、ヨーロッパからも来るようになり、オーストラリアからも来るようになり、USA からも来るようになったり、まずゲストの変化っていうのを一番最初に感じましたね。あとは、料理人たち、これも最初はアジア圏から働きに行きたいっていうシェフたちがたくさんいたんだけど、それも後半には南米からもいるし、ヨーロッパからもいるし、本当に世界中から北、ノースヨーロッパとかから、でもいろんなところから働きたいっていう人たちが来るっていう状況になっていって、まあ本当に東京から世界へ、または世界から東京へっていうことが実現していったのを感じましたね。身をもって感じた。
他说当时其实 Forage 的客群主要还是亚洲圈，不管是香港啊，或者是新加坡啊，大部分会是就是亚洲圈的国家，那当时就是进了就是得到好的非常好的名次，进了亚洲五十大以后，其实他感受到其实客群就是有蛮大的变化，就是有欧洲的啊，美洲啦、啊、就是世界各国的客人都会专门飞过来吃。那当时就是想来工作的人也是从亚洲各个国家的人变成就是世界各国，大家的履历就这样啪全部寄过来，他就深刻的感受到就是东京跟世界是有连接上的，世界跟东京的连接，他是当时就是非常深刻感受到、
嗯、那他作为团队的一员、哦、而不是主厨，那他身在其中他又有什么感觉呢？
嗯，僕がそのカーティシェフにフロリレージをオープンする前に、僕がイタリアから帰ってきて面接に行った時に、まだ新しいレストランは作っている最中で、作る前だったかな、作る前で、でまず最初にカーティシェフが、もう僕は次のレストランは一つ星を取るために作るわけじゃないと、二つ星を取るためとアジア50ベストに入るために次のレストランは作るって言ってたん で僕もそういうレストランに入りたいと思ってたし、そういうところで働きたいと思ってたし、絶対にできる、この人だったらできるだろうなと思いながら一緒に働いてたんで、とにかく嬉しかったです。僕は嬉しかったし、これは、ま、シェフと、ま、僕、ま、思いが共通してたっていうのもあるし、ま、当時スタッフ全員、ま、そういう気持ちの人たちがいたので、スタッフにもとっても恵まれてたし、ま、全員能力のある人たちだったし、うん、だからできたんじゃないかな。 と思います。で、まあ、当然カーティシェフのパワーバランスとしてはカーティシェフが 99% だと思ってるけど、いいチームも揃っていたのは間違いないと。
他说之前就是他进 Fridge 跟川手主厨谈的时候，刚好是 Fridge 正要转到新的地方，就是现在的外院前，当时正在还在施工，还没正式就是转搬过去。那当时其实川手主厨就跟他讲说，他的下一间餐厅是不是是为不是是要拿到一星，他是以二星为目标，还有加上就是要进亚洲五十，他是有这样的决心在就是做的。那他当时也是想要进这样的餐厅，所以就是他当时跟就是川手主厨谈的话，觉得这位主厨的话绝对可以实现他的自己设下的目标，在这样的人的旁边，他觉得一定是可以完成的。那当时其实就是每个团队都有跟 chef 有一样的想法，那当时的团队他也觉得每个人都是非常有能力的，大家在朝同一个目标前进。那当然这样的结果是 99% 是绝对是川手主厨他的能力，然后带领着大家拿到这样的成绩，可是也是有就是团队大家一起一同朝同样的目标前进，才有这样的好成绩。
是，那他其实是2016年加入 Floridage 团队哦，那差不多在2018年的时候，是不是就好像被派来台湾了？而且听说他是在毫无准备的情况下，就被川手主厨直接命令说，你到台湾去开店。那他接到任务的时候，心里想的是什么？
まあ、詳しく話すと、まあ、なんとなく、まあ、台湾、レストランやりたいねっていう話があったのは事実で、台湾とか、まあフィリピンとか、まあ、ちょっと海外でレストランやりたいねっていう話はあった数ヶ月後に、すごい大勢のお客さんがいる前でカーティさんが、じゃあ来年台湾でレストランやります、シェフは涼子っていう話をになって、で挨拶してって言われたんですよ。でみんなの前に行って、まあ、それで挨拶したんですけど、その時僕実際本当に決まったことは知らなかったんで、決まってたことは知らなかったんでびっくりしましたけど、ただ僕はすごくその瞬間ワクワクしたし、あ、なんか新しいことが動き出しそうな予感があったので、正直全然違う国に行かなきゃいけないのみたいなネガティブな考え方は全くなくて、あ、なんか楽しそうだなっていうのが僕の正直な気持ちです。
他说他其实当时就有想说想要自己也想要自己开餐厅的那个心情在。那当时其实就是 Fridge 要开二店的时候，有在想说是要去菲律宾啊，或者是泰国，或者是哪里，就是当时就是有在这样子考量中。结果在就是这样的事情的几个月后，有一天川手主厨突然在很多客人的面前宣布说，啊，明年就是在台湾我们会开一间餐厅，那 chef 就是田园亮悟这样子。他说他是完全不知道的情况下突然被这样子宣布，
嗯，
可是当时他听到这个事情的时候，他没有任何消极的想法，也没有想说啊要去别的国家或者是怎样，他是觉得哎，是非常兴奋的，他觉得好像有新的事情可以做，所以对他来说是好像有什么好玩的事情可以做，对他来说是非常有趣非常期待的。
哇，所以他其实还蛮喜欢被虐待的。没有开玩笑，
都 M 的
那他接到消息之后就开始准备来台湾了吗？还是说其实事前也没怎么 也没办法怎么准备，
準備できなかったっていうよりは準備しなかったです。一切何も調べなかったし、台湾その前に2回来てるのかな、仕事で。
3回ですね。
いや2回しか行ってない、その前いた、台湾に行く前、実際に来る前は2回しか来てないですけど、その時もまあ仕事で来てるし、全然街並みもわからない、食材を見に行ったわけでもないんで全然情報がなかったんだけど、台湾に来ることが決まってもあえて調べなかったです、何も。
他说其实没有特别的准备，那在来台湾正式开店前，他只有来过台湾2次，那也都是因为工作而来的，就是跟其他餐厅的联谈。 他对台湾的就是街道啊、城市啊跟食材其实没有太多的认识。
嗯嗯，好的。所以亮物主厨就即将来到台湾，然后开了我们现在熟知的 Loge 哦。下一集我们会继续跟六狗桑好好的聊一聊这个过程，以及疫情中 Loge 到底是如何因应哦，做了哪些准备。好，很精彩的一集故事哦，了解了很多六狗桑之前不为人知的一些背景哦，我自己也听得很过瘾。那请大家继续锁定我们下一集的节目咯，会有更多精彩的访谈。那也谢谢大家收听今天的节目，如果喜欢我们美食关键词，欢迎订阅追踪并分享给亲朋好友，也欢迎留言给我们，更欢迎给我们五颗星哦。我们下周见咯，拜拜。
拜拜。